聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに話し合います。
そう、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないで。
先ほどまで NBC ではラジフェス2009の模様が放送されておりました。
まあ、さっきまでは競馬中継だったと思いますけれども、
その前になりますけれども、
その前になりますね。
我々2人も水辺の森公園に行きましてね、なんと7分間のステージ
ありました
と思います。
はい、
なぜと思いますというかというと今はまあぶっちゃけ金曜日だからです。
うわー、録音放送です、ごめんなさい。
無事その放送は終わったと思いますが、さあ今日19日はですね、 NBC ではキーワードクイズっていうのを実施しております。
そうです。
今日のキーワードを改めて確認いたしましょう。
はい、
今日のキーワードは NBC ラジオの和。ラジオですから漢字重要です。この和というのはリングの和を当てております。
五輪の輪よ
いや、オリンピックのね。
はい、
でなぜこのキーワードクイズを発表するかといいますと、プレゼントが当たるんです。抽選で南蛮くんのオリジナルグッズ
やりました。
最近いろいろ充実してきてますからね。
いろいろあるんですよ、もうなんか T シャツとかマグカップとかマンボケとかですね、
いろいろ当たりますので、ぜひ皆さんもこのキーワードを書いてプレゼントをお申し込みになってください。
ぜひ
はがき、ファックス、そしてホームページ内のプレゼント応募フォーム、これはラジオ局にあります応募フォームですよ。
はい、
そして19日という日付、 NBC ラジオの輪というキーワードをお書き添えになりまして、名前、住所、電話を書いて、申し込みになってください。抽選で南蛮くんオリジナルグッズが当たります。25日実着となっております。
ぜひどうぞ。はい、ではリスナーの皆さんのメッセージを紹介しましょうね。ラジオネームおたおじさん、林田さん、
はい、
熱いお台場ガンダム報告ありがとうございました。
はい、
お礼のメッセージパスしてごめんなさい。本当は私も行きたかったお台場、行けなかった分林田さんが臨場感あるリアルレポートで本当に行った気分になれました。あ、でも見たかったな、ガンダム。
あ、もう反応してくださってありがとうございます。結構しょげてたんですよ私。
あのメッセージが
少なくてね、ちょっとすねてたん
だけど、いや、ところがですね、
はい、
いや、ポッドキャストでこの番組配信してるでしょ、
ええ、
ダウンロード数がですね、見たぞお台場ガンダムの日は、
はい、
やたらと多くて
1週間でですね1500を超えるダウンロード数、これはびっくりしましたね。
こそーっと聞いとる場合ね、みんなこんなこと。
いやいや、本当に、いや、もうその反応で私はもうお腹いっぱいでございます。ありがとうございます。
そして宇宙戦艦ヤマトへの反応が来ました。
はい、
セザール参拝王さん、
ありがとう。
いつも楽しく聞いております。宇宙戦艦ヤマトの件です。
うん、
2週放送しましたけど中身が結構被ってたと思います。
うん、
にもかかわらずデスラー総統やヤマトのクルーの話はほとんど触れず結構がっかりです。
うん、
その上最近リスナーのメッセージが読まれることが少なくなったと思います。
うん、
リスナーの方の思い入れも汲み取ってやってください。間違いなくお二人同様皆さんと語りたいはずですから。うん、そういえばラジフェスでこの番組に与えられた時間がたった7分間ということですが、どうせなら30分公開生放送でやってほしかったです。
そうですか。もうでも7分でもう我々としては十分なんでございますが、もっとやれというリクエスト、
ね、出し物をやるだけでも結構大変でしたけど ね
ご機嫌いかがワンツースリー。そうですか。さまざまなご意見はあると思いますが、まあ、基本我々のこう思い出とか我々の思いを語る番組と思っております。ただ、やっぱりリスナーの皆さんのいろんな思いもあると思いますんでね、それはおいおい番組の中でご紹介させていただきますが、
はい、
いかんせん、まあ、録音のいろんな事情とかもありましてね、反映できない場合もありますが、
ごめんなさい。
はい、まあ、よろしくお願いしますということで、聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ
全く聞かせられないラジオでそちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
さて、今週の聞かせられないテーマは20世紀少年です。
はい、ではですね、リスナーの皆さんのメッセージをここでたっぷりご紹介しましょう。
一通だけ来ております。
ほら、こういうことだからさ。
いや、
基本。
タイミングが合わないんですよね。
でね、
なんかね、
リスナーの皆さんも考えていただきたい。自分がこうね、ボーンと針が触れるときにはバッと出すんだけど、そして興味がないときは本当にね、無残なまでに来ないのよね。
もう、オタクの皆さんって。
ね、移りなんだから。そんな中、この20世紀少年に関してのメッセージは、腹筋割るぞーさんからいただきました。
あ、どうもどうも。
林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
毎日が筋肉痛、腹筋割るぞーです。
うん。
さて、今回のテーマ、20世紀少年。
はい。
映画は、3部作、すべて見ました。
あ、
ケンジたちの少年時代は、まさしく僕の少年時代そのものです。そんな思い入れもあり、原作も映画公開の数ヶ月前に全巻大人買いしました。が、まだ半分しか読んでいません。つまり、映画の結末の方を先に見てしまいました。
あらま。
まあ映画は役者がするんで、どうしても友達の正体が誰かうすらーと分かっちゃいましたが、結末は原作と映画では違うということなので、これからゆっくり原作の後半を読もうかなと思っております。
そうですか。ここでスタジオに友達が登場しました。
ケンジ君、遊びましょう。
先ほどのステージでも披露させていただきましたがね。
はあ、まあそのはずでございますけど。
私は誰なんでしょう。
まあそれネタバレになりますから言いませんけれどもね。
うん、20世紀少年、まあ漫画が長い作品、そして映画がね、3部作ということで。
漫画あれ全部で何巻ありました
か？何巻かと言いますと、全22巻。さらにそれに付け加えられて、21世紀少年ということで上下巻2巻ですか。まあ全部で24巻という。ですよね、ということになりますね。
24冊か。
3部作含めて村山さんご覧になりました？
私映画は3つ目しか見てません。
うん、3作目、
はい、1つ目と2つ目は見てません、
ええ、
ただ漫画の原作は、うん、私はあの大人買いをされた腹筋割るぞーさんとは違ってコミックス1巻からずっとリアルタイムで買っていました、
ええ、
のでまあ大ファンと言っていいでしょうねきっとね。
なるほどね、うん、まあストーリーはまだ公開中なんでいろんなネタバレもありますからちょっと番組の中で喋るのは避けますけれども、はい、うんうんうん、確かに漫画とはちょっと違った形で終局を迎えましたですね。
でもね、漫画しか読んでなかった私としてはですね、うんうん、あの映画、うん、原作ファンにとっては本当にご褒美みたいな映画だなと思いました。
はい、
なぜかというとね、よくまああれだけ原作に忠実に作ろうとしたもんだなというのがまず一つですね、
はい、
いやもうねどの役者さんもそっくり、
うん、
特にねカンナちゃんが可愛かったです
ね。カンナちゃん可愛かったね。
可愛かったですね。
うちの娘はね小泉京子が好きだって言ってましたね。
ああ、いやこの作品知らない人は小泉京子が好きって言ってもね、うん、わけわからない
かもしれない。キョンキョンと思ってしまうかもしれませんけどね、
違うのよ、
はい、あの丸尾もよく似てましたし、あと役者の皆さんがよくこの作品読み込んでましたね。
それが嬉しかったですね。
それこそケンジも含めて唐沢さんも含めて、うん、ちゃんとその役どころを似せるんじゃなくて読み込んで理解して表現しようとしていたのが嬉しかったね。
そうそうそう。でね、もう一つはですね、私はずっとコミックスが出るたんびに原作を買っていたんですけれども、うん、ほら半年に一冊とか年に一冊しか出なかったでしょ。
そういう時期もありました ね。
だからね、結構忘れちゃってるんですよ展開を。コミックスを買うたんびに、
うん、
誰だっけこの人とか思いながら読んでるんですね、
うんうん、
で映画を見るとですね、
はい、
そのよどみなく流れていくので、ああそっかこういう話だったよねみたいな思い出すところも結構あったりして、
まあ、正直原作の中には振っておきながら収集できなかったエピソードもたくさんありましたよね、
う
ん、
あやっぱり
そういう意味では映画の方がそういうこう、うん、まあ、無駄なと言ってはなんですが、本筋に関係のないエピソードはかなり省いてやったのでストーリーとしては分かりやすくなりましたですね。
でもね逆に原作を読んでない人があの映画だけを見るとどうなのかなというのはちょっと気になるところでもありますけどね。
正直ね第一部はね、うん、ちょっと辛かったと思います。あのスピード感とあの展開の速さはね、原作を読んだ僕でもついていくのが結構大変で、うん、
登場人物が多いですからね。
そう、しかもそれがね、うん、普通メインキャストで選ばれるような人たちがどんどん登場するから、どれが中心の主題なのかがいまいち見えにくいんですよ。まあ、そういう嫌いはあるんですが、うん、まあ、全部でも 1,2,3 と見るとすっきりと見えてくるいい映画だったなと私は思っております。
なるほど。
まあ、それほど壮大すぎるスケール、そして複雑に入り組んだプロットというのがこの浦沢作品のね大いなる魅力なんですが、まずはこの曲を聴いていただきましょう。中学生のケンジが校内放送でかけて何かが変わるかもと思った曲、マーク・ボランが率いた T-Rex 20th Century Boy。 合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
さてこの20世紀少年というのはですね、はあ、実に長い掲載期間でした。先ほどね、うん、途中でコミックスが出るたびに前に戻らないとエピソードを忘れてしまうというね、
う
んうん、
そうなの、
うん、僕もそうでしたね。
やっぱり、
1999年から2006年まで週刊ビッグコミックスピリッツで連載されました、
はい。
で完結編であります21世紀少年は2007年の1月から7月まで連載ということですから、あ、まあ、2007年の7月までこのエピソードというのは続いていたわけですね。
ということは8年9年かかったってことですね。
かかってんのよね。だからねここで1999年開始ということは連載が始まった時は文字通り20世紀なんですよね。
あ、そっか、
うん、で終わった時は2007年21世紀で、あの僕の記憶が正しければだいたいこの1999年連載当時の時代からストーリーは始まっていたと思うんですね。あ、ケンジがあのコンビニエンスストアの店主をやっていた時代。ところが連載を読み進めるにあたりですよ、うん、時代は本当に21世紀に入っていく、うんうんうん、我々は現実の21世紀を体験する、うんうんうん、だけどその20世紀少年の中のストーリーの21世紀はだんだんだんだんずれていくわけですよ。
あ
の遊民島に支配されていく、 あの21世紀が描かれていく。なんかね僕自身感じたのはなんか浦沢さんはこの浦沢ワールドの中で21世紀の世界を想像していっているなという、そういう印象がありましたですね。
そうか、我々現代を生きる人間からするとどんどんストーリーは過去のことになっていってたんだ、うん、でもそうかストーリーの中では現在進行形だ。あ、なるほどね。
で途中から追い越して2015年とかですね、そのあたりの時代を描き始めるんですよ。
追い越しちゃいましたね途中でね。
だ過去行ったり未来行ったり、それがまあなんていうのかな、整合性がきちんと取れた形で行ったり来たりするっていうのはこの人のやっぱりストーリーの構築能力ってすごいなってのを思いましたね。
なんかね適当に返したらたまたま合ってたんでしょうね。
そういうんじゃないと思いますよ。だってすごいのはね、
はい、
アメリカで同時多発テロが2001年に発生するんですけども、うん、それよりも前に、まあ、細菌兵器を使ったテロっていうのを描いてるわけですよこの方。
あーそっか本当だ。
だから本当に浦沢ワールドの奥深さというのを感じるわけですけれどもね、あの NHK のプロフェッショナルというドキュメンタリー番組があってその中で浦沢さんが、ね、取り上げられていて私も見ましたけれども、
どうでした？
この、ね、20世紀少年って、ね、うん、どこが始まりだったかって聞かれたその質問に対して知能みそかでロボットに立ち向かうケンジたちの姿バックショットの映画があるじゃないですか、
はいはいはい、
あのイメージがパッと浮かんだんですって。
へ、
一番最初。
へ
でそこの瞬間に向かってストーリーが走り始めてそれが出てきたのが、ね、数年後連載始めて、
へ
だけど数年後に確実にそこの映像にたどり着くそこまでストーリーはスススススッとできたっておっしゃってましたね。
あ、じゃあのケンジのコンビニのシーンから、うん、やがてはその知能みそかまでの道筋というのは実はもうできていたんですね。
できていた
ん
だって。
うーん、
すごい人ですよね。
へー、
村山さんはこの作品のこう主題というか中心に興味惹かれるところってどんなところですか？
そうですね、一つには世紀末ものであるということがありますけれども、うん、世紀末もの他にもいろいろあったと思うんですね。幻魔大戦とかね、いろいろ名作はあったと思うんですがその20世紀少年という、20世紀の終わりに始まった作品であるということに大きな意味もあると思いますけど、まあ、なんだかんだ言ってですね懐かしいなっていうのはありましたね。子供時代のシーンがね、
あ
やっぱりほらあの林田さんも僕も、まあ、浦沢さんよりはちょっと年が下
で
若いんだけれども、
うん、
まだ僕らが子供の頃っていうのは街に空き地があって、
はい、
あのドラえもんなんかにもよく登場する空き地があって土管とかが置いてあってそこでみんなが遊んでたり、あと
銀座のデッポ行っちゃったりね、
駄菓子屋さんがあってね、うんうん、岩川町の三行に行ったりしていたわけですよ。
おばちゃんおったね、おばちゃんおったね、
川口町の浦上百貨センターの駄菓子屋のおばちゃんとこ行ったりしてたわけですよ。
くじ引いたりしてたね、
くじ引いてね、うん、あんな時代を覚えてるわけでしょ、はい、10円とか20円のガムとかよくわかんないお菓子とか買って食べてたね、うん、でお面とかも売ってたしね、そういうなんかこう子供の頃のなんか懐かしさというのがあって、まあこの作品のヒットの背景には 三丁目の夕日というね漫画でも映画でも大ヒットした作品がありましたけど、それに近い部分というのもやっぱりノスタルジックな部分もあったんじゃないかと思いますね。
我々の世代には本当にあの、うん、ドキッとする、ね、シーンがたくさんあるわけですけど、
そうそう、
あの浦沢さん自身が1960年生まれの49歳なんですよね。
そうですか、うん、
でこの作品に込めた思いとしてプライベートな体験も含めてあの時代に抱いた思いを込めた作品というふうに語ってらっしゃるんですね。ただそのノスタルジックさだけではなくてですね、浦沢さん自身がおっしゃっているのはですね、自分たちっていうのは幸運な世代だとおっしゃってるんですね。
どういうこと？
つまりね、文化の刷新スピードが、うん、ちょうど1960年ぐらいに生まれた人たちはものすごい勢いで変化していったと。つまりあのビートルズが半年に1枚ずっと新しい音楽を出したりとかですね、うん、プレスリーが腰を振ってパッと登場したりとか、
うんうん、
浦沢さん自身は1990年ぐらいからはもう時代のあまり変化っていうのは実はないんじゃないかと。戦後文化が芽吹いて高度経済成長の波に乗ってバーッと変化していってバブルで終焉した、ここをきちんと感じることができた世代っていうのは幸運な世代なのではないかというふうにおっしゃってるんですね。
へ、うん、じゃあ私たちも結構そこに含まれてるのかもしれないですね。
いやだと思うよ。本当に去年のブームと今年のブームで大きく違ったもんね。確かに
は
なんか世の中がどんどんどんどん変わっていく、うんうん、そんな感じというのがね、うんうん、あった気がするわけですけれどもね、
うん、
まあ、その昭和のノスタルジックさというのも作品の中でたくさん描かれているわけですけれども、
はい、
話し始めると時間がなくなってしまいましたね。
そうですね、まあ、そろそろですね、じゃあその浦沢さんのねなんかいい歌があるんでしょ。
そう聞きましょうよ、
ええ、
これ私ねこの放送のためにねあのレコードショップ走っちゃいましたよ。
この放送のために
この放送のために
買ったんですか。
購入させていただきました。
何を。
今日ねあの南春さんも用意してたんだけどこれカット。
あカット。
こっちの曲優先ね、
ええ、
浦沢直樹さん自身が歌う、
う
ん、ボブレノンケンジの歌。
下校の時刻になりました。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
まあ、ポッドキャストでお聞きの方はこの歌はね聞こえないわけですけれど、
うん、
これが漫画家の歌声ですよ。
上手かね。
ギターもしてるしブルースハープもお弾きになってる浦沢さん、お見事だよね。
本人がやってるんですか。
本人がやってんのよ。だから詩も書けるわけだから文学者でしょ、絵も書けるわけですよ、画家なわけですよ。さらにこの方音楽家としてのこういう才能もあるという。
あいたこりゃ、
見事な人ですね。
やっとるばい。
3拍子も4拍子も揃っているという、まあ、才能豊かな方だなと思います。
すごいな。
まあ、いろんな映像の作り方、ストーリーの作り方、そしてこの20世紀少年から読み解けることっていうのは私もいろいろと言いたいことがあって用意してたんですが、あっという間に時間が来てしまいましたので、まあ、じゃあもうちょっと予定変更しまして、
はい、
来週もこの20世紀少年についてお話をするということにいたしましょうか。
そうしましょう、
ね、
う
ん、でリスナーの皆さんからもっとリスナーの意見を反映させて紹介して生い立ちも買っちゃってというような声がありましたので、はい、
そうでした。
ぜひ皆さんもですね、うん、メッセージは寄せてください、
はい、皆さんが思う20世紀少年の魅力、うん、そしてご自分の体験を含めてのね、
うん、
メッセージをお寄せいただければなと思いますね。
毎回言っておりますが、ウィキペディアで拾ったような話題は結構です、
ま、
もうそういう方はネットを見ればいいんですよ、ね、それぞれの思いをぶつけ合おうじゃありませんか。
思いを
ね、だから知識が、
う
ん、重要ではないのです。思いが重要なのです。
はい、
さて、今週もですね、ワイワイ貿易さんからプレゼントを頂戴しております。
そうなんですよ。でワイワイ貿易さんはですね、いつも番組の趣旨にのっとった、プレゼントを、ね、用意してくださって、
はい、
今回は20世紀少年がテーマということなので、
うん、
ウルトラマンのソフトビニールフィギュアを用意してくださいました、
あれも警備隊のバッジが大きな重要なアイテムになりますもんね。
そうですね、
はい、
お一人様に差し上げますので、
はい、
欲しい方はですね NBC のホームページを開きまして、聞かせられないラジオのページがあります。そこの受付応募フォームからお送りください。キーワードは
今日は20世紀少年
お願いします。ちょっと長いですけれどもね、ぜひお申し込みください。
佐世保4課町アーケードスターバックス2階ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内商品大幅値下げ、 毎月25日のワイワイデーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。検索はワイワイ貿易。
ここでタレコミ情報が1件寄せられてきました。
何ですか？
ラジオネームおかげんさん、はい、ワイワイ貿易提供の某 FM 佐世保の音のオタクという番組で、ほうほう、尾形店長が土曜の午後4時から某局でプレゼント出してますよと他局ですが宣言していました。
お、
某局ってどこの放送局のことかな。
どこやろうか、
どこやろうか。そして先日タイマー録音できるラジオ SD レコーダーを買いました。今までのラジオチューナーは村山さんの声が雑音で聞き取りにくかったんで新しいラジオでは村山さんの声がはっきり聞けます。これで土曜が仕事でも帰ってからゆっくり聞くことができるようになりました。まあ、村山の声ちょっと低い声なんでね、時々聞こえにくいこともあるのかもしれません。ごめんなさい。
ノイズに書き消されることもあるんですか？
ノイズに負けてしまうのかもしれませんね、
ぜひ皆さんワイワイ貿易店内にもね遊びに行ってください。
行っちゃって、
はい。さあ、ということで来週は20世紀少年2と題してお送りします。皆さんからのメッセージは NBC の聞かせられないラジオのホームページからも送信することができますからね、
はい、
そしてポッドキャストでもこの番組配信中です。大人気よね。
大人気ですよ。自分たち
言っちゃうけど、あんなにダウンロードされとるとは思わんやったね
びっくりして私も腰を抜かしています。はい、はい、ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがき、ファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
来週は20世紀少年、皆さんのメッセージをたくさん紹介したいと思ってますので、ぜひお寄せください。
僕はねやっぱりね、作品の中で描かれる昭和というものにね大変興味があってね、オカルトサイエンス、昭和のうさんくさ、さこのあたりがキーワードかなっていう気がしておりますよ。
皆さんはどう思いますか？聞かせられないラジオ、
お相手は林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また毎週
また聞いてね。